お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルツ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はルツ記2章11節から23節と3章のイントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルツ記2章の学びをしていますが、2章の11節。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や、生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。ボアズは彼女の人柄について聞いていたすべてのことが噂以上のものだったので、彼女を見たときにその魅力に完全に参ってしまったのです。12節。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ルツは主である神様を信じるに至りました。その時彼女は偶像礼拝に背を向け、生ける誠の神様に立ち返ったのです。彼女の信仰に対してボアズは祝福の激励を与えます。13節。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりと存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。この時彼女は親しげに話しかけられることすら期待していなかったのです。しかし彼女は他の娘たちとは違っていました。14節。食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。今ボアズは彼女を自分の妻にするためにあらゆる努力をします。15節から16節。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて言った。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。彼は律法が何と言ってるかを知っていたので、自分の若者たちに束を落としてしまっても拾いに戻らないようにと指示したのです。そして彼はさらに、ルツがすぐ後ろで落ち穂を拾っているのを見たら、わざとそこに束を落としなさいとまで命じています。17節。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと、大麦が1エパほどあった。1エパというのは約35リットルでした。その価値は特にこの小さなヤモメにとっては1日の日給ほどの量でした。18節から19節。 彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち葉を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ルツはナオミにことの成り行きを話します。そして実際にこの時点までルツはまだボアズがどういう人かを知りません。20節。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。買い戻しの権利のある親類というのはとても不思議な定めの一つです。でもこれはご自分の民の世話をされる神様の素晴らしい対策の一つでした。ボアズはナオミの近い親類でしたから、ルツは確かに行くべき畑に行ったのです。そしてこのルツ記で、私たちは買い戻しの権利のある親類の定めが実際にはどのように機能するかを見ることができます。この短い書物の中には、買い戻しの権利のある親類の定めと、先に言及した他の二つの定めが行われていることが強調されています。そのうちの一つは、神様が貧しい人たちを養われる定めで、その畑の持ち主が、借り手や集める人々を一度送った後の畑やぶどう畑に、貧しい人たちが入っていって、残りを集めることを許可しなければならないという定めです。カリフォルニアのぶどう畑での経験を、マギー博士は次のように述べています。私は以前、カリフォルニア州で集会を持つ特権が与えられました。その時、とても大きなブドウ畑の持ち主が、私と教会の牧師を招いて、好きなだけブドウを取りなさいと言ってくれました。そこでその友人と私は出かけて行きました。そこの地主はもう収穫は終わったので、残っているものは好きなだけどうぞと言いました。その時もし私が10トントラックを持っていたら、そこに残ったブドウでそのトラックをいっぱいにできたことは確かです。ブドウの枝の下を見ると、信じられないくらい大きく立派なブドウの房がそこにありました。私は友人の牧師に、哀れな牧師が落ち穂拾いをしているみたいだねと冗談を言いました。さて、買い戻しの権利のある親類の定めについては、レビ記25章に書かれており、この定めは実際3つの違う領域に影響します。それは土地との関係、個人との関係、そしてヤモメとの関係です。ボアズは、ナオミの夫、エリメレクの親類でした。エリメレクとボアズの父同士が兄弟で、そうすれば、エリメレクとボアズはいとこ同士になります。ですから、ボアズは、ルツの最初の夫、マフロンとも近い親戚関係になります。それでは、買い戻しの権利のある親類の定めの土地に関する定めを見てみたいと思います。レビ記25章の23節から24節にはこのように書かれています。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから。あなた方は私のもとに居留している異国人である。 あなた方の所有するどの土地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならない。さて、神様は、どのようにしてこれを行われるのでしょうか。レビ記25章の25節には、次のように書かれています。もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。これが土地に関連する買い戻しの権利のある親類の定めです。イスラエルの人々がこの地に入ってきたとき、神様は彼らに約束の地を与えられました。神様は彼らにこの土地の永遠の所有権を与えられたんです。ですから彼らは今もその所有権を持っているのです。神様は彼らを部族に従ってこの地に入れられました。一定の部族が一定の部分の土地をもらいました。そしてそれぞれの部族の中のそれぞれの家族が特定の一区画を持っていました。その人はそこを去ることは絶対にできませんでした。でもその人が貧しくなったとして、その人は土地を売らなければならなくなったとします。しかしヨベルの年にはすべてのローンがなくなって、土地は元の持ち主に返されました。この定めによって土地は一つの家族にとどまりました。でもヨベルの年の間は長いものです。人がヨベルの年に中年だったとしたら、あと50年経つ間には死んでしまいます。ですから、もし誰かが自分の土地を売ったら、自分が生きている間には取り戻すことはできませんが、彼の息子が取り戻します。さて、この人にお金持ちの親類、例えばいとこがいたとして、そのお金持ちのいとこが彼を助けたいと思ったとしましょう。そのお金持ちのいとこは、すぐにやってきて、ローンを払い終え、ヨベルの年の前に土地を持ち主に回復することができます。そしてヨベルの年には誰であっても贖いをした人がこの土地につぎ込んだお金を払い戻してもらえたと思います。それが神様のやり方でした。ですからそのような買い戻しの権利のある親類がいるというのは素晴らしいことなのです。さて、この定めは不動産だけではなく人にも当てはまりました。レビ記25章の47節から48節には次のように書かれています。もしあなたのところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在留異国人に、あるいはその異国人の氏族の子孫に、彼が身を売った時は、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。さて、ある人がとても不運な状況にあったとします。彼は自分の家族を養うために奴隷として身売りをします。この気の毒な人はヨベルの年まで奴隷です。もしヨベルの年が49年後ならば、彼は長い間奴隷でいなければなりません。彼は奴隷のまま死ぬことになるかもしれません。でも、この人にお金持ちの親類がいて、彼が奴隷になった金額を払ってくれます。そうすれば彼は自由の身になることができたのです。買い戻しの権利のある親類とはまさに主イエス・キリストの姿です。主は私たちの罪と永遠の滅びからの買い戻しの権利のある素晴らしい親類なのです。だからこそ、新約聖書では、贖罪という言葉よりも、むしろ、贖いという言葉が使われているのです。贖罪は、罪を覆います。でも、贖いは、代価を支払うので、贖われた者は処罰なしで、自由になることができるという意味なのです。キリストは死んで、私たちの人格を贖われただけでなく、この地球を贖うためにも死なれました。私たちには、いつの日にか、堕落の束縛から解放される、新しい天と、新しい地が与えられるのです。それは、主の偉大な贖いの一部なのです。 聖書の中の買い戻しの権利のある親類の実例はボアズだけです。ルツ記は贖いの愛の領域を明らかにしています。ここに買い戻しの権利のあるもう一人の親類がいますが、彼はその役割を果たさなくてもよいのです。もう一人の親類はボアズよりも近しい関係であることがわかりますが、彼は行動を起こすチャンスが与えられてもそれを断りました。その人はルツのことは何とも思っていなかったのですが、ボアズは彼女を愛していました。さて、神様も私たちを贖われる必要はありませんでした。私たちは永遠に失われた罪人でした。もし私たちを贖われることがなくても、神様はまだ正しく清い神様であられます。でも神様は私たちを愛しておられました。ですから神様はイエス様という尊い代価を支払って私たちを贖ってくださったのです。お分かりのように、贖いによる救いはラブストーリーなのです。そして今ここにその贖いの物語がイスラエルの地で、このモアブから来た小さな外国人の娘とボアズの間に説明されているのですと、マギー博士は述べています。ルツ記に戻りますが、2章の21節から23節。モアブの女ルツは言った。その方はまた、私のところの借り入れが全部終わるまで、私の若者たちのそばを離れてはいけない、と私におっしゃいました。ナオミは、嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女は、ボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと、小麦の借り入れの終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。大麦の借り入れと小麦の借り入れが終わるまではだいたい6週間かかりました。6週間の間、毎日午後になるとベツレヘムに入ってくる人たちが見られました。それはボアズとルツでした。ボアズは彼女を愛していて贖いたいと思っています。私たちを愛してくださる救い主がいることは素晴らしいことです。この方は2000年前に私たちを贖うためにこの地上に来られた方なのです。さて、ルツ記3章の学びに入りますが、この章で起こっていることを理解するためには、3つ目のモーセの定めであるヤモメとの関係に関する定めを理解する必要があります。申命記25章の5節から9節、そこにはこのように書かれています。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は、家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟が、その女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む、はじめの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は、町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は、自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。聖書の中でこの実例があるのはルツ記の中だけですが、その当時この定めは何度も行われたはずです。そしてもし死んだ者の兄弟がそのやもめとは結婚したくなかった場合は、彼女は彼を法廷に連れて行くことができました。そしてもし彼が法廷でさえも彼女を妻にすることを拒否するなら、彼女は彼に近づき、彼の靴を脱がせ、 彼の顔に唾を吐きかけることができたのです。それは当時の男性が受ける最悪の恥辱を意味しました。ですからこの定めは子供のないやもめの権利を守る独特の定めだったのです。この当時このことが家族を一つにするものであったことは理解できます。この定めは子供のいないやもめを守るための素晴らしい対策でした。そしてこれにはさらに素晴らしい二つの目的がありました。まず第一に、神様は女性の弱さを擁護したいと願われました。もし彼女の夫が亡くなって、彼女に農場とブドウ畑と一群れの羊とを残した場合、彼女は一人でそれを管理することは困難です。ですから彼女は時を移さず兄弟か一番近い親類の者を夫とし、その人が決断をしなければならなかったのです。ですからこの定めは弱い女性を擁護するためのものだったのです。そしてこの定めの第二の目的は、神様は土地の権利を守りたいと願われたのです。神様はイスラエルの国にパレスチナの土地を与えられただけではありません。神様は一つ一つの家族に特別な一区画の土地を与えられたのです。それぞれの家族が自分の土地を持っていました。見てきたように、家族が自分の土地を失うこともあり得ました。でもヨベルの年には自動的にその土地は元の持ち主に戻りました。ところがヤモメが出て行って誰かよそ者と結婚すればその人が土地の所有権を得るのです。ですからこのように神様はその所有地を守られたんです。国の中、部族の中、そして家族の中でこの所有地の権利を保つことができるように一番近い親類が彼女と結婚しなければならなかったのです。そしてルツの場合は子供のないヤモメで彼女の夫のものであった所有地は貧しさのゆえにこの時すでに失われてしまっていました。しかしルツにはボアズを夫にする完璧な権利がありました。彼が近い親類だったからです。しかし彼には何もできません。彼が彼女を妻にすると主張することはできないのです。これはあくまでもやもめであったルツ側の決断と行動による定めだったのです。彼女が彼を自分の夫とすると言わなければならないのです。だからこそボアズはルツが動くまで待たなければならなかったのです。ルツが動こうとしないので、ナオミが主導権を取ってルツにアドバイスを与えます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。